Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Don't move then.
こんにちは、
フォトムービーの相手はあんちゃんと
あさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、またちょっと1ヶ月ぶりのフォトムービーになってしまいましたけども、皆さんお元気でしょうかね。
最近月間になってますね。
そうですね、ちょっとやっぱり年末はお忙しいですね。紅葉とか撮りきました？
紅葉今年はあんまり行けてないですね。
私もなんですよね。
てか今年あれですよね、なんかその紅葉の期間が短くなかったです。
なんかね、ちょっとご近所というか、知ってるところへ行ったんですけども、やっぱそうみたいですね。急に来てなんか急に終わっちゃったみたいですね。
そうなんですよ。いや、去年の今頃こういうの撮ったよなって思って、同じぐらいの日に行ったらもうダメだったっていうところ結構あって。
そうですよね、
そうなんですよ。だからなんかこうタイミングを逃しちゃったなっていう気はちょっとあるんですけどね。
ですね。あっという間に秋終わっちゃいますね。ただでさえ短いのにね。
そうですよね。もう場所によっては雪も降ってるとこも結構ありますしね。
ね、本当ですね。また寒い嫌な季節になってきますけども、
そろそろスタッドレスタイヤの時期ですしね。
あ、そうですね。早く履いて、まあ雪景色もね綺麗ですからね、行きたいところですけど、
ね、あの秋から冬にかけて あの雪が降るまでの間がちょっと困っちゃうんですよね。
そうですね。
雪が降ったら降ったでまた絵になるんですけど、あの空白の期間というかが、
ちょっとね寂しいですよね。
そうなんですよ。この枯れ木をどういう風に撮ろうかなとか、そういう風に思っちゃう季節がちょっと今来てるかなって感じですけどね。
ですね。はい、ということで冬が来る前に冬準備してまた撮影に行きましょう。ということで第120回フォトムービースタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。
ですけども、珍しくというかですね、ちょっと写真関係の記事をいくつか紹介したいと思います。ロイターが、ローは禁止、JPEG のみかと B カメラマンに通達という記事がありました。これはですね、まずざっと概要をいたし話しますと、国際的な通信社ロイター、有名な、通信社がありますけども、これがフリーカメラマンにですね、からですね、写真を受け取るにあたってロー画像を編集したものではなく、取って出しの JPEG 画像のみ認めるという方針を打ち出したというような記事なんですね。記事の方はね、紹介の方はちょっとリンク貼っておきますけど、読んでいただきまして、そうですね、なのであれですよね、新聞とかの記事の写真でロー現像とか結構編集した画像が今まであったってことなんでしょうかね。
ですかね。
ねえ、
なんか逆にイメージ、まあ、素人考えのイメージですけど、なんかそういう報道系とかって割とスピードが命みたいな感じだから、逆にローで現像してっていうと言ったらいいんだろう、その猶予があるのかどうなのか。
そうですよね。
ね、それがあんまりないからこそ逆になんか JPEG で撮ってすぐバッと送るみたいな、そういうイメージがちょっとあったんですけど。
あ、そうですね。
どうなんでしょうね。
ねえ、これちょっとこうなんですかね、本当にもうすぐ送らなくちゃいけないっていうような写真以外は割とちょっと編集したりなんかもしてたってことなんでしょうかね。
ああ、なんかそのドキュメンタリー的なやつとか。
そうですね。景色の写真とかですね、なんかしてたんでしょうかね。 なんかね、ちょっと不思議な感じなあれですね。
そうですよね。まあ、うん、まあ、多分その趣旨としてはその事実をそのまま載せるっていうことなんでしょうけどね。
そうですね。あんまりね、事実と違うような色彩とかね、まあそんなに極端なことはないのかもしれないですけどね、あんま違いすぎるとやっぱね、嘘というかね、ありになっちゃいますからね。
そうですね。まあまあ、やりようによっちゃ何とでもなる時代ではあるんで
そうですよね。ほんと、ロー画像を編集すると何でもできちゃいそうなイメージになっちゃうね。
確かにそうですよね。
だから、自分で編集してても、この、なんですかね、加減、限度というか、どこで止めればいいんだっていうこともよくありますけどね。
確かにね、収集つかなくなるっていうか、堂々巡りになっちゃうことありますけどね。
ありますよね。そうなんですよ。報道とかはやっぱりね、事実を伝えなくちゃいけないですからね。ね、やっぱりあれなんですかね、ロー画像も結構今重たくなってますしね、カメラも高画質になってね、そういう大変なのってのもあるんですかね、やっぱね、
確かにそうですよね、データの取り回しも大変になってきてるし、それを、なんだろう、やっぱり編集っていうか、その修正してどうしてって言えば、当然、大きいデータ扱うから、
そうですよ ね、
確かに横移動も大変でしょうしね。
そういうこともあるのか、そういうようなニュースがありましたね。そして今回はもう一つですね、ニュースの方を紹介したいと思いますけども、6人のカメラマンによる、実証実験、写真はレンズが撮るのではなく写真家の視点で切り取ったものであるというような記事があります。こちらの詳細の方は、リンクの方を貼っておきますので、見ていただきたいんですけども、写真は単なる制作者物ではなく、オリジナリティあふれるアート作品であることを実証したキャノンの実験映像をご紹介しますということで、詳細はこうリンクを見ていただきたいんですけども、ですね、6人のフォトグラファーと、1名のモデルさんを用意していて、そこに6つのシナリオが用意されて、まあ、そのフォトグラファーさんが各々撮った写真がこう表示されているわけなんですけど、まあ、これはそうですよね、まあ、いろんな同じものでもいろんな被写体、いろんな、ね、人が撮ればいろんなストーリーが生まれるっていうような感じで、まあ、これもそうですね、まあ、言われてみればそのまんまかなっていうのもあるんですけど、ちょっとね、
これあれですよね、この記事読んでて面白いなって思ったのが、1人のモデルさんポンと例えば、まあ、そこにいて自由に撮ってくださいっていうんじゃなくて、いろんな人にその、なんだろう、様々な情報を違う情報を与えてるっていうのが面白いですよね。やっぱりその、なんだろう、表現者というか、そのやっぱりみんなプロの方ですから、やっぱりその情報に合ったイメージ、その人の持ってるイメージにこう近づけるような撮り方をするっていうのが見てて面白いですよね。
どうですかね、こういう風に与えられた方が難しいですかね、自由に撮ってということが難しいですかね。
どうなんでしょうね、やっぱりそうなんですけど、人それぞれなんでしょうけど、
個人
的には情報がない方が楽かなって気はするんですけど、
自分の好きな自由に撮った方が、撮りやすいかなってありますかね。
なんか先入観入っちゃうと、もう撮れなくなっちゃう時も、
ああなるほど、
ゼロではないんですよね、やっぱね。
そうですね。まあ、その被写体に対して好きとか苦手とか意識もね出てくるかもしれないので、その辺でもやっぱ違うかもしれないですね。
そうなんですよね。なんかその一つ建物が、いやこれはもう歴史的建造物なんですって言われちゃうと、なんかちょっともう重ために撮っちゃうっていうか、
ああなるほど、
とか、まあ、極端な例ですけどね。
あ、そうかもしれないですね。
情報、前情報なしにいきなりポッて言ったら、その時に感じたままを撮るかもしれないけど、ね、そういう、なんだろう、歴史の重みみたいなのを聞いちゃうと、ちょっとこう、なんだろうな、こうダークな感じ、ダークっていうか、そのちょっと重たい感じに撮ったりとか、
なるほど、そうですね、
そういうのはゼロじゃないかもしれないですわね。
そうですね、ありますね。
やっぱりあれですもんね、そのなんだろう、こう あるじゃないですか、豪農の館的なところを、
うん、
ね、私今まであんまり行かなかったですけど、うんね、この番組始めるようになってからたまに行くんですけど、
うん
ね、そうするとやっぱりこう入り口いろいろあるわけじゃないですか、ね、千何年に建てられて、うん、誰々さんがどうこうしました、
うん、
そういうの見るとあそうなんだって、うんね、こう窓ガラスとかよく見るとあなんかこのデコボコしてるなちょっとここ強調して撮っちゃえとか、
あそっかそっかそっか、うんうんうん、
やっぱりそういうのがやっぱそういうことなのかなって今回 の, その記事もね、
情報が逆になんか 邪魔するという言い方はちょっとあれ大げさかもしれないですけど、うん、ちょっと方向性がそっちに引っ張られるというかね、うんうんうん、そういうのがあるかもしれないです ね,
ね、ただあれですよね、そのちょっと話は飛んじゃうかもしれないけど、その情報っていうのがもうない状態でプレーンな状態で、うん、一つのものをこういろんな角度から見るっていう点ではそれこそあれですね、フォトウォークなんかがいい例ですよね。
あそうですね、うん、全く同じルートを歩いてても全く全然視点違いますからね、人によってね。
そうですよね、なんか一つその、うん、なんか看板一つとってもいろんな人の撮り方がね様々あったりしますしね。
そうですよね、うん、店内一番こう写真写真撮るで、まあその後も楽しめるっていう観点からするとフォトウォークって結構面白いですやっぱね、
うん、そうですよね、面白いし勉強にもなりますよね、うん、勉強になるというか、うん、自分の持ってない感性をこうなんだろう、うん、知ることができるというかね、
うん、そうなんですよね、本当面白いですよね、うん、うん、
なかなか行けてないんだよな最近
ですね、自分は取りに行けてないですけど、来年はもうちょっと高い頻度でやりたいです ね,
ね、いやもう本当最近写真を撮りに行くこと自体ちょっと残念ながら減ってきて、最近ねでもちょっと頑張って撮りには行ってるんですよ、ちょっと頑張ってはいるんだけれどもあれなんですよね、なかなかやっぱ前よりはちょっと頻度が落ちてきているかなっていう、
そうですね、結構あれですかね、やっぱりこう気持ち的なものとかありますかね、忙しいとかね、うん、
そうですね、あの、まあ、ちょっと今の、うん、なんだろう話題とはちょっと離れちゃいますけど、
うん、
この前に、ね、やっぱりちょっと気づいたというか、まあ、ちょっとあの個人的な話になっちゃうんですけど、うん、私ねやっぱり朝動く方が写真撮れるんだなっていうのをちょっと再認識して、
ああそうですか、うんうんうん、
最近なかなかね朝がちょっと遅いんですよ、それがあってなかなか写真撮りに行けてないのかもしれないなと、
あなるほど、意識してですね、うん、
この前久しぶりにちょっと早く起きて、まあ、車でそうですね、どこだかなちょっと走ったとこ30分1時間ぐらい走ったところにあの、ちょっとダムがあったんで、
うん、
そこをちょっと写真撮りに行ったんですよ、
うん、
もしや紅葉が綺麗かなと思って、
うんうん
うん、まあ、紅葉はねちょっと残念ながら時期が若干外れてた感じはあったんですけど、うん、やっぱりその朝日をバックにこう撮ったりするとやっぱり楽しいっていうかですね、
うん
うん、やっぱりこれ合ってるなって思いながら結構乗ってたんですけど、
うん
うん、やっぱり朝なんだなっていうのがちょっと再認識できたというか、
なるほど、朝早起きはというなんだっけ、サモのとこじゃないですけどね、早起きした方がいいのかな気分的にも、
やっぱなんか好みの問題なんですけど、やっぱ朝方の方がその光の加減が好きなのかな、うんうん、横から入ってくるあのちょっと青っぽい光っていうか、
うんうんうん、
あの夕方だとやっぱりちょっと若干黄色みの強い、
うん、濃いというかね、うん、
そうなんですよ、でそういうちょっと色味が濃い感じになっちゃうので、
うん、
朝方だと割とそのもうちょっとこうプレーンな状態って言ったりですか、ちょっと青っぽいっていうか、
うん、
光の加減が、
ね、ちょっとやっぱね、
そうなんですよ、だからやっぱ好みはそっちなんだなっていうのはちょっと、だから結局朝なかなか最近早起きできてないから、写真撮りに行けてないんだなっていうのを自分の中でちょっと結論が一つ出たかなって、
ああなるほど、それまたじゃあ明ける前ぐらいから起き出してごそごそ行くといい写真が撮れるかもしれない
し、ね、そうですね、早寝早起きせいいうことですね、やっぱね、
やっぱそうですね昔からやりました、 られてますけど、やっぱそれが一番なんですかね。
ただね、あんまり見ないんですよね、やっぱり。特定の場所に行くと、やっぱり早くからこうスタンバイしてる人はたくさんいるんですけど、あんまり朝早くからなんかこうカメラ持ってうろうろしてる人ってあんまりいないんですよね、見ると、なのでちょっと、ね、気をつけなきゃいけない部分も多々あるんですけど。
そうですね。大丈夫ですよ。
いや、これから本当日がだんだんだんだんやっぱりね、あの、なんだろう、ある程度日が短くなってくるんで、
ねえ、本当に短くなりましたね。
割と遅い時間までこう大きさが上がらないんで、そういう意味では動きやすいんですけど、ねえ、あの、なんだろう、重装備して、あの、毛糸の帽子とかかぶって、マフラーぐるぐる巻きにしてなんて行くと、ちょっと、ね、一歩間違うと怪しい人なんで。
いやいやいや、大丈夫ですよ。カメラ持ってれば大丈夫ですよ。
ね、なんかこう、なんかないですかね、こう、僕は怪しくありません、写真撮ってるだけですっていうのが遠くからこう分かる、なんかこう、
そうです。
業界でこう、なんか、秘密の合言葉的な、なんかそういう、なんかアイテムないですかね。
どうなんですかね。もうあれなんじゃないですか、持ってるカメラも全部ぶら下げてたのですかね。
そっか。そうですね、首から下げとくとかね。
もうカメラマンですみたいな感じで。
あからさまに、見えるところにカメラを携えて動くと。
そうするともう、あ、撮ってるなって、すぐわかりますね。
なんか、カバンからゴソゴソ出すのではなく。
そうですね。いいかもしれないですよ。
それかもいざとなったらあれですか、あの、タスキにこう、なんか私は、あの、あの、なんだっけ、風景写真を撮っていますって書いてあるタスキをするとか。
ああ、それはでも、まあ、間違いなく大丈夫ですね。
まあまあ、ある意味怪しい人ですけどね。
確かにこうあんまり薄暗い時とはちょっとしないですね。注意なのかしら、あんまり。そうなんですね。あの、ちょっとどっちかっていうと夕方動く方だからですね。朝はダメだな、苦手ですね。
まあ、夕方もね、結構あの嫌いじゃないんですけどね。そう、やっぱですからね、あの、得て増えてってありますからね。
ですね。
まあね、ちょっとだいぶ話それましたけどね、まあ、これも、ね、あの、なんだろう、いろんな角度でものを見ると、いろんな風にとって面白いよっていう一例だと思うんでね。
そうですね。これがね、いいとか悪いとかあんまないですからね。なんか自分の好きなように撮るのがやっぱり一番写真楽しいですからね。
まあそうですよね。確かにね、今言われたみたいな、そこが写真の面白さというか、一番飽きない理由っていうか。
同じものでもね、本当に毎回いろんな撮り方ができるからね、楽しいですよね。
そうですね。だから同じ、例えば同じ建造物であっても、あの、今日行ったのと来年行ったのではまた違う写真の撮り方してるでしょうし、ね、それこそ気分が乗ってる時とそうでない時では写真の撮り方も違うでしょうしね。
やっぱ全然違うかもしれないですね、それね。
いやー、それ出ますよ。出ます出ます。あの、本当になんかついでに寄ったのと気合い入れてよし撮るぞって言ったのとって全然違いますもん。
ですよね、やっぱね。
あとなんか時間がないのにもう早く撮ってちょっと時間が空いたから行ってみて、でパッと撮ってさっと帰ろうみたいな時は全然ダメですもんね。
そうですよね。やっぱり写真結構気持ち出ますよね。
いやー、かなり、あの、なんだろう、そのメンタルな部分っていうのウエイト結構大きいんじゃないですかね。
ですね。もうちょっと余裕があったりしたいですね。
いや、もう本当なんかそういうのに左右されない、あ、なんだろう、あの、真の強さというかテクニックというかが欲しいなっては思いますけどね。
そうですね。写真やって鍛えられますかね。
なんか そういうのが、なんだろう、もうちゃんと自分のスタイルを確立して、ね、そういうのをメンタルに流されない、そんな写真をちゃんと撮れるような人にはなりたいなと思いますけどね。
そうなりたいですね、本当に。 写真撮ってみようかな。このコーナーは、毎回ランダムに選んだテーマに沿って機械内に写真を撮ってくるコーナーです、ということで前回心霊写真30回目のお題、柔らかい写真ですけども皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、結構難しかったでしょうか。まずはじゃあリスナーさんからの、ここからご紹介したいと思います。まずは仙台の山田さんからですね。あっちゃん、あさんお元気ですか？お変わりありませんか？昨日の冷たい雨で季節がまた進んだように思います。これからの季節日本海側では日ごと晴れ間が少なくなると思いますが、車の移動体調にはお気をつけください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
指令写真ですが、今回もイチョウの木を撮影しました。この場所は町の中心部で結構暖かい場所になりますので紅葉もゆっくりと進みます。紅葉の季節は綺麗なところとあまりはっきり色づいていない紅葉が乱れているように思います。偶然雨上がりで日差しが柔らかい時に撮影できてとてもラッキーでした。おそらく雨粒が葉の目で太陽の日に照らされ余計に柔らかさが強調されたのだと思います、ということですね。はい、まず1枚目ですね。雨上がりのイチョウということです。
これ綺麗ですよね、はい、このちょうど画面の真ん中あたりがちょっとこう、なんだろう、色がちょっと薄くなってる感じに見えるとこがありますけど、
う
ん、多分ここから光入ってんだと思うんですよね、
入ってるところですかね。綺麗な黄色と緑のねグラデーションになってて、
そうこれいいですよね。こういう景色をあんまりまじまじ今年見てないんですよ。
本当ですね。
だから余計にねちょっと私個人的にはねちょっと ほっとしたというか、あ今年も秋が来たっていう、
あそうですね、
ちょっとほっとしたっていうのはあったんですけどね。
赤とかもいいですけど黄色もいいですね。
そうですよね。
街中はやっぱあのあれですか、イチョウの木とか多いから、それできたんでしょうかね。その近くにもあるんですけどね、やっぱあっという間に終わっちゃいましたね。
私もね、なんだっけ、そう、仕事で撮ってる時にあったんですよ、山道に。実際に全部こう葉っぱがある程度半分ぐらい落ちて、綺麗に真っ黄色っていう。あったんですけど、車が止められなかったっていうね、いつものパターンなんですけど。
そうですね。なかなかそこが難しいところですよね。
そうなんですよ。
そして2枚目が、キートのジャケットですね。おい。おー。柔らかいですね。
そうですね。この ふわふわな感じで、
ね。そうですね。やっぱりもうこの季節ですね。あったかくして。急に寒くなりましたからね。
そうなんですよね。だからなんだろう、タイヤ変えてみたり冬物と入れ替えてみたり、忙しい時期ですからね。
この時期はね、コメントにも書いていただいたんですけど、日本海側ほんと晴れがなくなって急に寒くなりますからね。
そうなんです。だから太平洋側にいつ逃げようかちょっと算段をしてるところですけど、
ね、そうですね。ジャケットは撮影から帰ってで、着ていたのを脱いで窓際に置いて、窓越しの光で撮りましたということですね。ちゃんと考えてくれてすごいですね。で、2作品ともニコン1壊れたままの 10mmF2.8 プログラムごとロゴで、シルキックスで現像ですということですね。
はい、例のレンズのマウントがポコッと取れちゃったやつですか。
あれですね。そうか、10mm。あ、そっかそっか。どうであれかな、高角だなと思ったら 10mm だったんですね。そっかそっか。よかったですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、2人目が大阪のデアシーさんです。柔らかい写真、すぐに撮れそうと、予想していたのですが、実際はかなり苦労しました。総じてデジカメというものは意に反して色鮮やかな画像を撮ろうとします。綺麗な鮮やかな写真を求めているのはそれでもいいかもしれませんが、なかなかそればかりじゃない。今回もそれでした。いろいろ試したこと、ペンタックスの内側にはホモカという色設定がありますので、これを使ってみる。多重露光でピントずらしを重ね取る。 3、睡眠に映ったものを撮影してみる。思いついたのはこの3つでした。全部試してみましたが、3の睡眠ショットが一番良かったように思いましたので、その写真にしました。ということで1枚目が、高野山で撮影したものです。なるべくおとなしい睡眠を選んで撮影。そして180度回転させました。どうでしょうか、柔らかくなっていますかということですね。ほい。
なんか柔らかいの前にすごく幻想的ですよね。
そうですね。ちょっとね、一瞬見たとき、あれどうなってるのかなって思ったんですね。うん、なるほど。面白いですね。
でも、このね、私も、こういう写真好きで、結構撮るんですけど、あれなんですよ、水面が、今、波が立ってないところを狙うのがね、結構大変だったりするんですよね。
そうですね。
その水か、水がこう、おとなしくなってるところ、風がちょっとでも吹いたり、その葉っぱがポンと落ちてこう波紋が広がったりするとまたちょっとね困る場合もあるんで、
そうですよね、特に焼け口とか結構風強いんですよね、紅葉の時期とか
って。なんですよね、だからこれすごいですよね。
全くないみたいなね、すごい綺麗に反射してますよ。すごいですね。で2枚目が、奈良公園で撮影しました。1枚目と同じです。水面に映った紅葉を撮影し、その音画像を180度回転させましたですね。
はい。なんかこっちの方がなんか水面に映ってる感じがあるかな。このちょっとこう黒っぽくなる感じ。
そうですね。
ちょっとこうグラファイトカラーみたいな感じになるんですよね。
そうですね。一瞬するとこう回転させたの分かんないぐらいな感じで面白いですね。
ですね、
言わなければこういう景色があるのかなってちょっと撮り方というんでしょうかね。なんか面白い感じですよ。
そうですよね。なんか逆にこのなんだろう、木の上の部分がちょっとこうなんだろう、新潟の冬空っぽいですよね。こういうちょっとなまり色の空っていうか、
冬はそんな感じですもんね。
そうそうそう、だからなんかそんな感じにも見えるちょっと不思議な雰囲気の写真だなと思って見てました。
そうですね。面白いなと思ったら、このペンタックスの設定ですか、モノカっていう色設定があるんですね。ちょっと初めて聞いたんですけど、面白いですね。
結構やっぱりメーカーによってそのカラーモードいろいろありますもんね。
どうなんでしょうね。
でもこのね、文面にも書かれてるデジカメは意に反して色鮮やかな写真を撮ろうとするっていう、これはなんかそうですよねっていう感じですね。
わかりますって感じですね。
そうなんすよって、
そうですね。デジタルだから余計そうなんでしょうかね。
どうなんだろう、メーカーの考え方とかもいろいろあるんでしょうけど、やっぱり色鮮やかな方が綺麗げに見える、綺麗そうに見えるっていうのがあるのかなって。
そうですね。ちょっと脱線しますけど、最近のこう明るめの HDR とかですかね、ああいう風な方向に振ってるとこが多いんでしょうかね。ちょっとね、鮮やかなね、まあそこはちょっと好みなんで何とも言えないですけどね。
そうですね。
そう、やっぱこういう今回のような柔らかい写真というのはちょっと難しいかもしれないですね。なんかよくわかりますね。はい、ということでリスナーさんからのお便りでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、じゃあ続きまして私たち行きますかね。まずは私から行きますね。今回は本当撮る時間がないというか、ちょっとバタバタしちゃって、本当1枚ですね。これはですね、本当紅葉が終わったぐらいかな、終わりかけてるしかね、落ちてる葉に、そう、夕日ですかね、当たったところの写真ですね。やっぱりこう日差しを柔らかく撮るってのは難しいですね、なんか当たってるのね。
でも夕日の方が柔らかさは出しやすいのかな、どうなんでしょうかね、思ったんですけど、
そうですね、朝日の方がやっぱちょっと強いっていうかな、なんていうか、
ちょっと鋭い感じするかもしれないですね。
ですね。今はちょうど日が短くなってね、夕方は落ちるの日が早いですけどね、ほんとその僅かな時間ですけど、柔らかい、なんかほんとあったかい気持ちなんですけど、気候もいいようなね、ほんと時期あるんですけど、なかなかそれを撮るのは難しいですよね、やっぱね。まあそんな風なとこを撮ったんですけど、ちょっと難しかったですかね、ということで今回は1枚になっちゃいました。 はい、
はい、じゃあ私の方行きましょうか。
はい、
ですね、一応私の方はまあまあ別に特にポリシーがあるわけでもないんですけど、今まであんまりいじってない写真を割とそのまま出してたんですけど、
うんうん、
ちょっと今回はいろいろちょっと面倒だなっていうのがあったので、
うん、
どっちかって言ったら固めの写真ばっかり撮る傾向があったもんで、
うん、
ちょっとだけいじりました、
うん、なるほど、うん、
まあ、明るさ変えたりぐらいなんですけど、
うん、
まず1枚目がですね、うん、これ苔です。
うん、これは私もよく見ますので、よく見ますっておかしいですけどね。
いや、よく見ると思います
よ。うん、そうなんです。本当にこう、とか見るとふわふわなんですね、柔らかいんですよね。
これはあれですね、これ新潟県の弥彦神社ですね。
うん、
弥彦神社で撮った一枚なんですよ、実は。
これはあれですか、秋口何枚ですかね。
これはね、紅葉の時期なんですよ、菊祭りやってる頃なんですよ。
はいはいはいはい、うんうん
う
ん、
ちょうどね、これ雨上がりっていうか、
あ、いいですね、それ
は。雨降ってて葉っぱとかがみんな濡れてる時だったんですよね。
うん、
うん、ただね、その濡れてる感が全然出なかったっていうのがすごい、うん、残念な一枚なんです。
ああ、そっかそっか、ちょっと実際は濡れた感じなんですかね。
そうなんです。でね、ちょっとこうやっぱり暗めに撮る癖があるので、
うん、
これもオリジナルは結構暗かったんですけれども、うん、ちょっと明るく振りました。
ああ、なるほど。
ちょっとズルしました、
うん、結構神社とかあの辺の境内って暗いですからね。
そうなんです。撮影した時はね、だいぶ暗めだったんですけど、ちょっとズルしました、うん、明るく振ってみましたという、うん、
なるほど、確かに暗いですね、
うん、で、あともう一枚がですね、これは、露出とかはいじってないんですけど、
うん、
これ、ちょうど写真の左側から光が、朝日がバーッと入ってるんですね、
うんうん、
はい、これがですね、先ほどちょっとお話した、ちょっと車で走ってダムまで行きましたっていう時の写真なんですよ。
あー、いい感じの、これ光ですね。
で、これはね、一応インスタの方にも上げてたののオリジナルサイズなんですね。
ほいほいほい、うん
うん、でこっちの方はあれなんですよ、逆に先ほどのね、お話、その色がビビッと出ちゃうっていう、
うん、
あれもあって、これだいぶ実はサイズ下げてるんですよ。
ああ、なるほど。こうもやーとしたこの柔らかい感じが出てますね、やっぱね、
うん、なんですかね、これ全部一応まあ DP で撮ってるんですけど、
うん、
シグマの DP で撮って、なんだっけ、シグマはポトプロの設定で、
うんうん、
一応そのサイドを下げて、
うん、
ちょっとこう、なんだろう、青っぽく映るような設定っていうのを一応プリセットを作ってあるんですけど、それをちょっと適用してみたんですね。
う
ん、
ああ、なるほど。
うんうんうん、まあ、色温度設定したのとサイド下げて、一応、あとはそのカラーモードでシネマっていう、ちょっとこういう、なんだろう、一見ノスタルジックに映るようなモードがあるんですけど、
うん、
これをちょっと適用しまして、
うん、だいぶ柔らかい感じで撮ってますね。
まあ、ちょっと柔らかめにちょっと再考してみましたという、
うん、
今回そういう点で結構苦労するんですよ。柔らかいもの、
ね、うん、
柔らかいものを探すのが大変だったし。
ああ、そうかもしれないですね、うん、意外とないかもしれないですね。
そうなんですよ。なのでね、なかなかやっぱりちょっと自分の身の丈をよく知ることができたというか、ていうか いろんなものに対応できない、ね、情けない自分を見てしまったという。
そんなことない。
勉強しなきゃダメだなというような感じでしたね、今回は。
でも本当確かにすぐ取れるかなと思ったけど、うん、ちょっと難しかったですね。
そうなんです。その柔らかさを表現、まずどうやって表現したらいいかっていうところから始まって、
うん、
思いついたとしてもそれをじゃあどういう風に形にするかなっていうのが結構しんどかったかもしれないです。
うん、そうですね。確かにそうです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうかね。今回も難しかったかもしれないですね、うん、
ですね、
うん、
ただやっぱりさすが常連のお二方はさすがですよね。
うん、まあ、いいですね。
バシッと決めてきてくださるので、
うん、ですね、素晴らしいですね。
いつも勉強させていただいてます、
うん、はい、 はい、ということで、さあ、そしてじゃあ次の答えいきますかね。ということで、次回の指令写真は2015年最後ということになりますけども、なんかあれですね、ちょっとどうしようかなと思ったところでですね、今回は、ルーレットはなしということで、2015年最後の指令写真はですね、今年の1枚ということで、皆さんがですね、今年2015年以内に撮った写真の中でこれだという1枚を送っていただければなと思っております。
そうですね、はい、皆さんの普段いろいろ写真撮られてると思うんですけども、うん、なんだろう、私にとっての2015年はこういう年だったっていうような写真でも結構ですし、
うん、
2015年に撮った中でこれは傑作だっていうのを送っていただいてもいいですね、
うんうん、
あと逆にね、これはないよねっていうのが撮れちゃったっていうのを送っていただいても全然ありです。
ね、面白そうですね。
くれぐれもなんかコンテストとかに出されるご予定の写真は送らないでいただ
きたいですね。そうですね、
番組でご紹介させていただける、いただいても大丈夫なやつを送っていただければと思います。
そうですね、はい、私ね、いろいろありましたけども、本当に何と言いましたかね、
今年も結構いろんなものを撮りましたけどね、
結構撮った気がするんですけど、なんか今年はすごい長かった気がしても、前半どころか何数ヶ月前のこともよく覚えてないぐらいなんですけど、今年のね、写真も全てこうひっくり返してですね、自分のね、支えてくれたようにベストなショットでもいいですし、これだっていうのでもいいですし、面白いものからね、好きなものまで何でもいいですからね、今年の1枚を送っていただけると嬉しいですね。
もう、はい、あれですよね、でも嫌ですね、もうなんかその年末、もう完全年末モードですもんね、今の会話で。
そうですね。
早いな。
早いですね。
そういえばあれですよね、去年の、去年の年末と今年の初めに、なんか今年の抱負みたいな。
あ、ありましたね、そこ
で。撮りたいみたいな話した覚えがあるんですけど。
なんかありましたね。
それは次回ゆっくりとですかね。
そうですね。反省も踏まえて。
そうですね。なんて言ったっけっていうのもちょっと、
そうですね、
それも含めてね。
そこからですね。はい。ということで、皆様からの今年の1枚をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第128回、どのようにいかがでしたでしょうか。この年最後の、指定写真も決まりましたので、最後を年々送っていただけると嬉しいですね。
これどうします、なんか、いつもだいたい2点までっていう風にお願いしてますけど、もし決めきれない方もいらっしゃるかもしれないから、こと、今回だけ3つとかにします、キリがいいとこで。
ああ、なるほど、そうですね、どうしましょうか。はい、
枚数制限なしにするととんでもないことになりそうな
のでそうですね、さすがにそれはちょっと大変そうなので、まあ、では今年最後の指令写真は3枚までということですね。今年のベスト3ですかね、自分の中の、
なんかそっちの方がキリが良さそうなんでね、3つの方が、
もしかしたらその自分の中でこれ3位とか2位とか1位とかつけて送っていただけると面白いかもしれないですね。
あ、それいいかもしれないですね。
ですね、はい、じゃあそれも3枚選ばないとですね、ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指定写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは今年の1枚ということで、テーマにした写真なら何でも OK です。 どしどしお待ちしております。メールの宛先は otomovin@gmail.com、 綴りは photomovin@gmail.com です。ブログの方にメール送信フォームも、つけておりますので、そちらからもお送りいただけます。またブログ、 iTunes などでもコメントお待ちしております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あさんでした。This show we have delivered in the puff gruff island forward cold. Stay tuned next time.